デコニュースのコーナー、今週はサイトゥー君がやってくれます。
はい、サイトゥーが紹介します。
お願いします。
はい、というわけで、まあ、エコニュースですから、今回はゴミの問題を取り上げようかと思うんですけれども、
はいはい、
ほうほう、まあ、地上でもまあいろいろと問題対策などなどされてるゴミなんですけれども、
地上でも、
宇宙にも
出た、
今ゴミが増えて問題になってるっていうのはご存知です？
ええ、宇宙ゴミな、
いわゆるスペースデブリと呼ばれるものですね。
はいはい、
はい、ただ先日なんですけれども、ドイツのダルムシュタットというところで、そのスペースデブリに関する会合が開かれたらしく、まあ、今まで過去60年間の宇宙探検の結果としてですね、地球の衛星軌道上と呼ばれる、まあ、地球の周りですねに宇宙ゴミがたまり、宇宙空間での任務に影響を及ぼしている問題が悪化していると、ちょっとやばいぞっていうことを言われているそうです。で、どれぐらいやばいのかっていうと、ざっくり言うとこの四半世紀足らずで倍増しているそうなんですね、ゴミが。60年前ぐらいから宇宙開発っていうのは始まってるんですけども、いわゆるこの25年ですごいスピードで増えてると、どうすんだいっていう警鐘を鳴らしてるそうです。
なるほど。
で、じゃあそもそもこの宇宙のゴミっていうのはどういうものなのかっていうのをちょっとご説明すると、まあ大きさは様々ありますが、とりわけ一番怖いのがスピードなんですね。
スピード、
はい、もうその地球の周りをものすごいスピードで飛んでおりまして、時速にするとおよそ2万8000キロ。
なんだそりゃ。
まあ、これだとちょっと分かりにくいんで、
じゃあ大谷翔平何人分かで例えてもらっていい？最速165キロだから
大谷翔平増えても
加速しないよ。
あの3人一緒に投げれば届くとかそういう次元じゃない
ですか。あ、そうですか。
はい、ほう、秒速に換算すると1秒で7キロ進んじゃうぐらいのスピードなんで、
ぬは
もう野球のピッチャーとかもう足元にも及ばなくなっちゃってるから、
ね、確かにキャッチャー死ぬもんね。
をそのスピードでこう回ってるそうなんですね、
はいはい、
なので、まあ、大きさ大きいのがぶつかると危ないっていうのは分かるんですけども、ちっちゃいのが当たるだけでも危ないと、で、まあ、たまに宇宙物の SF 映画で、なんかこうボルトとかが宇宙船の窓にカーンって当たって穴が開くみたいな描写があるじゃないですか。
ありますあります。
あれがちょっと現実のものになりつつあると、
やっぱりそれって結局当たる可能性としては低いから放置してるってことなの？
そうなんですよね、
当たる可能性は全然あるけど、まあほぼ天文学的な数字で当たらないだろうっていうことで放置してるのかな、今までは。
ただ、これ後々話しますけど、実際にぶつかってます
だよね、
はい、天文学的数字に近いじゃ近いですけど、確率はどんどん上がってて、しかも
そうだよ、ね、
ぶつかってるじゃぶつかってるんですね、
A、
で、まあ地球の衛星軌道って呼ばれるのが高度がまあ400キロぐらいのところから4万キロぐらい、まず深さがすごいあると、でそれをこう地球をぐるっと回ってるんで、もういわゆる地球の中って言われる面積よりかは断然広いんですけども、それでも、土星の輪みたいにある一点に集中し始めちゃってるそうなんですね。
重力とかの影響で。
で、こう衛星を投入するときにやっぱりこう部品を落としたりするので、それでゴミが増えるっていうのが一個の原因なんですけども、やっぱ便利な軌道っていうのがあるんですよ、衛星をそこに入れることによっていろいろ観測するのに便利な場所っていうのがやっぱ決まってるので、
なんか Wi-Fi の電波帯みたいなやつね。
そうそうそうそう、
この電波通りがいいからみたいな。
そうそうそう、
あの電話の携帯電話のとかの、
そうそうそう、でそこに集中するので、写真を見るとものすごく輪のように集中しております、
ほう、まあどうでしょうね、どうでしょうね、
やっぱみんな使いたいところを使うんだね、
はい、ちょっとこれを見てもらうと
赤道から見た映像なんですけども、一本の線になってるの分かります、
うん、
真ん中のところが、
うんうんうん、
で、あ、閉じちゃった、
今ネット見てます、
閉じちゃった、閉じちゃった、閉じちゃった、
これはブログにでも、
はい、
リンクしていただければ、
よ
っ、なんでそんなにすごいでかいの、
ん、
なんかすごいでかかった、距離的にすごいでかかった、
そうです、それが、いわゆる
地球の何倍とかの距離真ん中に集まってたけど、
高度4万ですから、4万キロメートルってなると、
はい、
で地上から4万なので、うん、は直径にすると
8万と、
はい、
はは
の地球のその直径は抜いて4万と4万なので、
うんうんうん、おーなるほどね、
ものすごい、
だいぶ遠いところでも地球の影響でこう衛星軌道には乗れるんだ、
はい、
ある意味では、
いわゆる静止衛星軌道って聞いたことありません？地球の自転と一緒にずっと、なので、うんうん、上から下から見ると同じところにずっといるなっていう衛星は、うんうん、そのおよそ4万のすごい高い高度になるとおよそ1日で一周する軌道らしいので、
うん、はいはい、
ものすごい遠いんですね、
なるほどね、
はい、で、おお、で、まあ問題のそのゴミの数なんですけども、
うん、
どこを読めばいいのかな、
はい、ちょっとね、
見つかりました、
タブレットの方に行っちゃったから
ね、うんうん、はい、まず1メートル以上の宇宙ゴミ5000個あるそうです、
うん、
はい、
うんうん、まあ、まあ少ないなって感じはするよね、5000個だったらね、
宇宙に5000個買ってるっていうと、う
ん、あの広さを見るとね、
うん、で大きさ10センチ以上のものはおよそ2万個と、
うん、
はい、ただ、さっきも言った通り、ボルトみたいなああいうちっちゃいやつ、
うん、
1センチの宇宙ゴミ75万個、
うん、
そしてもっと小さいものになると1億5000万個以上もしかするとあるんじゃないかと、
ほうほうほう、
欧州宇宙機関というところが予測しております、うん、はい、で、さっき言った通り実はですね、この増える要因っていうのが2つの事件というか、
は
い、出来事が要因ではないかと言われているんですね、
はいはいはい
は
い、
一つはですね、中国が老朽化した気象衛星を、
うん、
まあ、対衛星兵器と呼ばれるものでこう破壊する実験をしたらしいんですね、
なるほど、
2007年に。で、この宇宙ゴミの一番の問題っていうのは衛星が壊れて粉々になるとより増えるっていう、
うんうん、
はい、
うんうんうんうん、
で、だからあんまり壊さない方がいいんですね、
う
ん、
まあね、
衛星っていうのは。で、もう一つは実は2009年の2月に衛星と衛星の衝突事故も起きてるんですよ、
うん、ついに、
はい、ゴミじゃないんです、衛星と衛星がぶつかっちゃってるっていう、うん、で粉々になってバラバラになった部品がそのまんまスペースデブリにこう移行しちゃってるので、
うん
うん、でデブリとデブリ同士がぶつかってまた砕けるとどんどん増えるっていう悪循環の状態なんですね、うん、
はいはいはいはい、はい、
なのでまあ加速度的に増えていると。じゃあなんか対策はないのかっていう、
そうかな、
はい、話なんですけど、まあ JAXA のホームページで調べてみたところ、
うん、
残念ながら現状有効な手立てはまだないそうです。
うーん、まあそんなスピードで動いてるものを回収しようもないしな、
うん、まあ、近づくのもちょっと危ないっていう状況なんですね。なので今はまあその衛星を打ち上げる際に衛星だけしかこう残していかないような打ち上げ方の開発だとか、
うん、
あとはまあ、私いつどこどこに衛星打ちますっていうのをこう国、うん、世界絡みで密に連絡を取って、
うん、
事故を起こさないようにするしかないんです、今の対策としては
。難しいですね、なかなかね、それはね。
ただまあでもそれだけだとどんどん増えていっちゃうので、うん、実はまあ研究はされてると、
うん、
デブリの除去をシステム化することを目指して研究開発が行われているそうで、うんうん、で、現在ではその、まあ、集まってるって言ってもどこにどんぐらいあるのかっていうのはまだ正確には把握できてないそうなので、うん、まずはそこをきちんと把握しようっていうので、うん、今観測と情報収集が行われております、うんでその集まったところでより多くゴミを一気に取れれば、うん、一気に問題が解消できるそうなんですよ、うんうんうんうん、なので今その情報を集めつつも国際的に国と国が連携してデブリを除去できる仕組みと方法を今考えてるそうです、
うん、頑張れ、
はい、でまあ、あの漫画にもあったようにデブリ除去の産業化なんかもいらっしゃいますので、うんうん、
ありましたね、
まあうん、ああいう SF のアニメ漫画が現実になるのも近いのではないかと思いつつ、
はい、人が行くのはやっぱなかなか難しいだろうけどね。
そうなんですよね。
なんとかこう自動的にとかさ、
はい、でもねその速度じゃどうしようもないもんね。
もうお掃除ロボットルンバ的なさ、スペースデブリ掃除用ロボットみたいなのとかになってくると思うけどね。
サンバあたりになるんです
ね。ルンバじゃなくてサンバ。
サンバ。
なるほど。ランバだかもしれない。
踊りであれば何でもいいってわけじゃないんですよね。まあ、地球上でも問題になってるゴミの問題、宇宙のゴミもね早くクリーンになればいいですねっていうことで、
地上のゴミも忘れずにね、
はい、
はい、
以上エコニュースのコーナーでした。
な、
続いてのコーナーは無駄省エネ計画です。
なんか結構今回はカッチリした、
あれこれカッチリしてる、
カッチリしたなんか進め方をしてるね。珍しく。
じゃあどうしよう、無駄を省くお題を提供してくれるのは出崎くんです。
あ、はい。
どうしよう、緩くしようと思ったらどこにも行けなくなって
。今さら緩くしようがない。
しまった、キャラがブレてるのかなと思って。
しかも振るだけで緩さをこう表すっていうのも結構難易度高い。
なかなか難しいことを求められてたんだな俺。
あ、まあまあそういう感じでね、
無駄省エネ提供しろよ。
はい、今回の無駄のテーマを発表したいんですが、うん、ですね、今回の無駄テーマは、うん、バトル漫画の、うんうん、インフレについていけなくなったキャラの無駄というお題で私考えてきたんですが、あの先日ですね、ふとドラゴンボールスーパーを見てたんですね。
ほうほうほう。
すごいらしいね。
まあバトル漫画の、
そうですね、先日ふとそのドラゴンボールスーパーを見ていてですね、このクリリンがね、なんか一般人を銃で怪我するっていうシーンがありましてですね。
へー、おかしいよね。
それを見た時にすごいショックで、うん、俺は、うん、もう戦闘力、銃を持ってても普通の人間なんて戦闘力ゴミ目なわけじゃないですか。戦闘力4000のナッパとかですら一つの街をこう組んで壊せるわけじゃないですか。
はいはいはいはい。
そんな中クリリンさんは 今の戦闘力がいくつかは分からないんですけど、うんね、正確な戦闘力はね、で最低でもあの描写として明確に残っている面でいうと、うん、最長老様にあの眠ってる力を引き出してもらった時点で、うんうんうんうん、戦闘力1万は超えてたんです、
うん、へえ超えたね、うん、
なのに銃で怪我しただ
から1万の人が5以下の人に怪我させられちゃったわけ
そうなんですよ
あれかな戦闘力2万ぐらいの銃だった
あなんかあ文明が発達するでねもうなんかそんなのを見てショックだったのにもかかわらず、うん今のねドラゴンボールスーパーではなんかその全いろんなこう平行宇宙と一緒になんか宇宙同士の展開中道会みたいなのをする話になってるんですけど、うんうんうん、そんな中にクリリンもねあの戦士の一人として選ばれて、悟空との差どれぐらいあるんだそれこそ天文学的な数字なんだけどみたいな話にちょっとなってて、なんかね、無理やりこう参加させられてるかわいそ感がちょっとあってさ
なんかもう名前がついてるモブキャラみたいな
そうそうそうそうもう何の役にも立たないでしょそのレベルじゃみたいな感じでちょっとねそういうのかわいそうだなと思ってさ、うんうんうんうん、やっぱジャンプ漫画の王道である感じで言うとさ、うん、倒した敵が仲間になってさで次の敵が出てきてさ、はい、その次の敵めちゃめちゃ強いから主人公は強くなるんだけど倒した敵の仲間はさそのまんまでさどんどんどんどんそのヒエラルキーが下がっていくそういう無駄をそれちょっとねキャラの無駄じゃないかなと思うんですよね魅力的なせっかく魅力的なキャラなのにっていうねなんかこれだけで話が終わってしまった
もういいかもしれないねそれでもね
なのでそういうキャラをこううまくこうリサイクルする方法とか、うん、例えばそういうキャラを生み出さない方法と か、うん、なんかそういうアプローチでちょっと無駄を解消してくれる案を皆さんに考えていただきたいなと、うん、
でも、はい、でも前提として、うん、そのいわゆる少年漫画のバトル漫画ですっていう中ででしょ。
そうだね。
だからさ、そこでさ、うん、あのそうじゃない方向に持っていけば解決できてくるわけじゃない。
うんうん、
インフレしないやつだったらさ、うんうんうん、でもそれは違うんだもんね。
例えばなんかリアル世界の感じでするとか、う
んうん、結構ポンポン死んじゃったりとか
だとちょっと ね、うん、ね
急に将棋漫画にプラグする
とか将棋漫画
に、はいはいはい、
スロー戦だったら勝てるかもしれない、
はいはい、
そうだね。
まあ、 あのそれをやった悠々白書っていう漫画がありましてですね、まあ、それはいいんですけどはいはい、そこをちょっと考えていただきたいんですけど、
はい、
いかがですか自信ある人。
いやでもね今ちょっと出てきちゃったからな。
お、じゃあアルゴさんから言ってみますか。
いやだからその頭脳戦、まあ、その将棋とまでは言わないけどその今さもうドラゴンボール前提だと難しいんだよね。
まあね、
うん、だ基本的に1対1で戦うし、
あれはもうああいうそういうインフレの意味で振り切ってる、
振り切ってるから、
ね、頂点の漫画だ
よね。だそれこそ今悠々白書とか出てきたけど、うん、あの悠々白書じゃなくてさあの人のあれなんだっけ、うん、ほらほら、うん、あの
富樫さんのあれ天で昇悪キューピット
か難しいとこに攻めないでよほら分かってるでしょあのワンピースじゃなくてさほら言って
レベル E ち
ゃんとやろうわざと
だ。また知る人ぞ知るぞ。
かし
ハンターハンターでしょ。
それ
分かりましたよ。
出てきた、はい、ハンターハンターとかさああいうこう条件がつくとね
確かに
変わるじゃない。
確かに、うん、
あれもでもなんか最近フレしてる感はあるけど、
まあね、うん、
でもなんかこう条件がついてるだけでこう急に弱くなったりもするわけじゃん。
はいはいはいはいはいはいはい、はい、
そうするとまあもうちょっとこう、まあ、キャラを使い回せるよね
なるほどね、なるほどね、
うんうん、なんかそれこそ簡単に言うとじゃんけんみたいじゃないですけども、うん、この相手だったら
そうそうそうすごいんだけど
すごいんだけどみたいな、
そうとかね、
めちゃめちゃ放置されてたキャラクターが、うん、実はすごい自分の能力はねこの件に関しては有利だったから、うん、急に脚光を浴びるっていう可能性はまあ確かに
あるよね、うんうん、だからそれこそその頭脳戦とかにしてもそうだよね。そのいわゆる戦闘力だけじゃなくて、うんうん、別の
なんかこう勝利に向けての条件が追加されるだけで頭脳が生きてくるわけじゃん。
敵の弱点が唯一紀元山だけみたいな。
紀元山全員打てるからな。
ダメか。ダメか。
それな。
ツルツルしてる人じゃないとダメみたいな。
いやいやいやいや、フリーザとか持ってたしな。悟空も持ってたんじゃないかな。
俺早期なん好きだったんだけどな。
早期なん。早期なんは唯一のオリジナル。
オリジナル。
いや
もうね。やぶ。とかですね、
なるほどね、なるほど、確かにね、ただね、それはね、いいんですけどね、うん、それってやっぱりね、その作者の技量がすごい問われる、
あれあれ、それはつまりどういうことかな、
超デメリットもあるんですよね、うん、破綻させないように書かないといけない、
ね、まあそうね、
難しさ
あるんですよね、そうだね、難しいですね、
じゃあ、はい、斉藤選手、いかがですか。
まあ、1週目のフリートークの時にもですね、うん、僕があの勇者シリーズ大好きみたいな話をしたと思うんですけど、
はい、
まあ、変な話、ドラゴンボールの世界にも、うん、いわゆる人造人間なるものが出てきたと記憶しているんですが、
う
ん、
出てきましたね。
なんか強くなかったですか、あの人
たち。強かったですね。
なんかそんなレベルじゃないですか、あれ。
どういうこと？
今のその問題になってるインフラ度合いは、それすらも足元に及ばない感じですか。
あのね、そこはねちょっとね難しいテーマなんですよ。人造人間たちはその17号18号とかはスーパーサイヤ人よりは強いんですよ、
うんうん、
確実に、うん、だけどそこから以上ではないわけですね、
うんうんうん、
スーパーサイヤ人2、3とかからするとヘタレなわけですよ、うん、だけどなぜかドラゴンボールスーパーの今の段階だと17号と悟空がすげえ今互角みたいな描かれ方をされてて、人造人間どう、人造人間って修行して強くなるのみたいなちょっと難しい問題はあるんですけど、
まあでもそこに一つの巧妙があるならば、
はい、
人造が作れるんだったら、うん、改造人間も作れるんじゃないの、
クリリンとか改造しちゃうわけ、
マジ、
なるほどね、
キャッシャーン、
キャッシャーン、まあそ、しかもあれですよ、仮面ライダーなんかも、うん、あれももともとは改造人間ですからね、
そうですね、
本郷たけしは改造人間であるっていう、でそこにですよ、プラスアルファ、
ほう、
機械ならば、
うん、
これ合体変形できるんじゃない
ちょっと
新しいそれ
っていうことはフュージョンとかよりももうちょっと違うよねそれね、
そうなん、
新しいな、
でそのクリリーとヤブちゃんが改造されて、はい、合体するの、
合体するんですで、しかもその僕が見てたその勇者シリーズっていうのは、
うん、
その主人公のロボットがいてですね、
うんうん、
まあ、そのサポートメカみたいなのと合体して1段階目の合体と、
なるほどね、
で半年ぐらい経って、うん、テコ入れが入ると、うん、新しいキャラが出てくる、
うんうん、
でみんなで戦って強いと、
うん、
でも誰一人通じないまた強い敵が出てくると今度は合体し始めるんですよ、
なるほど、ね、
でよりでかく強くなって打ち倒すっていうこの王道パターンがですね、うん、ありまして、
なるほど、はいはいはいはいはいはいはいはい、
もうでかくなるし硬くなるし強くなるしのいいとこずくめなんです合体は、
なるほどね、ただ僕今ちょっとあれちゃちゃ入れると、そのさっきフュージョン言ったけどフュージョンじゃダメなの？
なんでしょうね、あれは融合なんですよね、
あれは融合であると、
うん、で合体のいいところは、
うん、
ヤムチャがクリリンを右腕に装着するとかいう状態が出るんですよ、うんうんうん、クリリンパンチみたいなことも
やばいやばい面白い、
うんうんうんうん、フュージョンよりも技のバリエーションは増えるから
なるほどね、
で、まあ、アルガさんもおっしゃってたように、まあ、右腕に装着したクリリンが言うことを聞かないのでコメディ要素もふんだんに盛り込めるって
右腕からクリリン発射されたりする
ああそれになったら超強いんだけどその前にちょっとこう喧嘩のシーンとかがあったりとかして、合体がうまくいかないみたいなところで、そのもうすでに弱いキャラクターをこうフィーチャーしてちょっと物語作れるもんね。
そうなんです、
作れる、
ね。なるほど。
仲直りで一話作れるみたいな。
なるほど。
なるほどね。
でもやっぱり俺たち力を合わせないと勝てないんだみたいなね。
そう
なん
です。
大団円的なね。
ああなるほどね。でまた新しい変形パターン、合体パターン。
変形してよ。
ヤムチャとか変形しちゃうんだ。やばい、すごい。
次はクリリンがヤムチャを装着みたいな。
なるほど、
ね、逆パターンみたいな。
そういう。それはね、それはね、ちょっとね、アルガさんの案は少し俺もそういうのいい、やっぱそっちに行かないと難しいよなっていう案はちょっと頭にあったんだけど、斎藤君のこの案はちょっと思いつかなかった、
ね、思いつかなかった俺。
申し訳ないけど今回は斎藤君の勝ちという でもよろしいですか。
大丈夫です。
確かにその右腕につけたクリリンならではの技だね。
右腕につけたクリリンがすでに
紀元山的
な、そういうことだよ。
クリリンが右手についてるからこそ、
はいはい、
より強力な紀元山が放てるみたいな、はいはい、そういうなんかキャラ立ちもできるし、
だから右手にクリリン、左手に亀仙人みたいな状態
になって、いけます、いけます、
そうそうそう、両方ともカメハメハ使えるから、両腕でカメハメハ打ったらさらに強いとかね、みたいな、
なるほどね、
なんかその既存のこの技のなんていうのリサイクルもできるしね。
いけますね、いけますね。
ちょっと深いですね。
うん、考え始めると尽きない感じが、
なんか前回のねこのコーナーでもね、先月のね、はい、すんげえふわっとした感じだったんですけど、ふわっとした感じでしかもドローで終わってしまったんですけど、今回はちょっとエコメン的にはいい解決案を見つけたんじゃないですかね。
やっぱ誰か絵を描いてほしい。描いたりしてる。
富樫先生みたいに頭フル回転させてね、救済多くならなくても大丈夫だしね、そのパターンだと。
案外安直な
サクッと作れそうだし、ね。あ、ちょっと暴言吐きました。すみません。というわけで、ぜひこれをお聞きの漫画家の皆さん。この案を採用して書いてみてはいかがでしょうか。
いかがでしょうか。メカか。
それではまた来週。
来週。やばい、終われるのこれで、ね。思い出せねえな。